放送ポッドキャスト QR
僕のあの頃、
非常に明るいタイトルコールでしたね、はい、ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
この時間はライオンズライター解説者トマシノケンジさんに思い出のエピソードを伺います、はい、なんかめぐさん照れてらっしゃいませんか。
違うんです、今顔を上げるの忘れて
あ、
またまさ一病にかかってしまってごめんなさい、言わなきゃ分かんなかったです。
私以下ですね、最近私してませんよ、そういうこと
してないですよね、すいません、ね、本当
そうですね、
はいはい、スイッチを入れ忘れ、
はい、そんなことはいいんです、
はい、
まずはトマシノケンジさんのプロフィールを小川真由美がご紹介します。真由美さん、はい、お願いします。
トマシノケンジさん、1966年生まれ、大阪府茨木市出身。上宮高校2年生の時、選抜高校野球に出場。中央大学ではキャプテンを務め、日米大学野球に出場。ソウルオリンピック日本代表に選ばれ、銀メダル獲得に貢献しました。89年にヤクルトスワローズに入団。1年目から二塁手として120試合に出場。32盗塁で盗塁王と新人王のタイトルを獲得しました。98年に広島カープに移籍。現役を引退した後、3年間カープで守備走塁コーチを務めました。
はい、そしてユニフォームを脱がれてからは文化放送他の野球解説者としてもご活躍中でございます、はい、2つ年上のお兄さん誠司さんは元西武ライオンズの選手、現在は福岡ソフトバンクホークスのコーチということで、トマシノさんが解説者になられて間もない頃、
はい、
私も実況デビュー前でありましてね、一緒に神宮球場で
練習してました ね、
ちょっと解説の練習一緒にしようよって、ね、あのお世話になりました。もう10年以上昔です ね、
いつか実況と解説で頑張ろうなっつって ねやりましたね。
そうなんですよ。で今たくさんあの実況と解説でご一緒させていただいて、嬉しいですね、やっぱりね。
なんかあの頃思い出しますね。
ね、
放送にならないところで一生懸命二人で練習をして。
そうですね。
そうですね。
いい思い出ですね。
神宮球場のね、なのでトマシノさんの話をね、より引き出せるようにね、これ中継でもちょっと頑張れないかんなと思ってる次第なんですけれどもね。
あとね、一ついい、
はい、
あの自己紹介で僕ね、盗塁王って書いたけど、盗塁王ね、逃したの。
あ、
実は最終戦で1試合6盗塁をね、広島の正田選手にね、されてね。
あららら。
あの、僕と高木豊さんが32個でね、あの、1位だったのね。最終戦で1試合6盗塁で、まさかまさかの大逆転。
6盗塁？
はい。もうやっぱりね、そういうことがあるから、タイトルっていうのは取れるときに取るっていうのがね、いつも僕だから言ってるんですよ。
これ失礼しました。
いやいやいや、でもそれぐらい僕はね、あの、インパクトは与えれたのかなってファンの皆さんにね、どこ行っても言われるんですよ。盗塁を取りましたね、う
ん
うん。その説明いちいちしなきゃいけないんですけど、でも、あの、まあ、よく走ったんだなと思いましたね。
相撲で言えば本当に土俵際でもう、うっちゃられたのもんですよね。うん、もう寄り切ろうと思ったら、えいみたいなね、逆転で、6盗塁。
タイトル取ってれば、それだけでも給料が、うん、ちょっと上がったのにな、みたいなね。
ですよね。はい。でも、そういうですね、トマシノケンジさんにいろいろ伺っていきたいと思います、はい。最初のトークテーマは、いきなりこちら！トマピョン！すいません。いきなりこれで申し訳ございません。1992年、トマシノさんはアイドルタレント、松本のり子さんとご結婚。その記者会見でお互いを何と呼んでいるのですかとの質問に、のりこさんのご本名が美和子なので、ケンジさんは、美和ぴょん。それに対して、のりこさんは、トマぴょんと呼んでいると答えました。今でもそうですか？
今でもそんなわけないでしょ。
これ息子さん、
息子さんの前に呼んでたらすごいですよね。
いやいやいや、
トマぴょんって言ってた。
っていうかね、僕は、美和子だったんで、美和ちゃんって呼んでました。
あ、
美和ちゃん。
はい。
二人だけの時はぴょんじゃなくて。
あのね、美和、トマぴょんって言ってたのは本当はね、女房のお姉さんなんですよ。
あ、そうなんですか。
お姉さんにトマぴょんって言われてて、で、婚約、まあ、記者会見っていうかね、あの時に、披露宴終わった後にね、お互いなんて呼んでるんですかっていう、まあ、ありきたりのね、芸能の方のね、
質問
あるじゃないですか。
はいはいはいはい。
受けを狙いやがってね、女房はね。受けるんちゃうと思ってね。
そうですか。
もう大変な思いしましたから、球場で。
なんて呼んでるんですか？トマピョン。キシキシキシキシキシ。
俺、その瞬間、なんちゅうこと言うねみたいな感じで。
苦笑いですか？
うわ、最悪やん。これからグラウンド行ったなと思ってね。
だってもう、あれ以来、申し訳ないですけど、トマピョンってもう、トマシノさんの、代名詞と言ってもいいんじゃないですか。
私だって今回トマシノさんがゲスト、あ、トマピョンだと思いました。
皆さんにそうってね。で、それが女房の戦略だったんですよ。みんなに覚えてもらえれるっつって。
だって。
そんなんで覚えてもらいたないわと思いましたけど。
トマシノさん、未だに、 いまだにトマピョンって呼ばれたりすることってありますか？誰かから。
あ、もうありますあります。
あ、そうですか。
はい、トマピョンって言われます。
あ、そうですか。うわ、どうですか？いまだに呼ばれるのって。
いや、あの、トマピョンって言った、言われる方に大体それを言ってしまうと年齢がバレますよっていつも言うんですよ。
そうすると言わなくなるだろうか。
志村けんの大丈夫だでずーっとネタにされてましたよね。
いやーもう舞台公演でもね、ヤクルトマンとかね、トマピョンとか言ってね、もう見に行ってね、もう自分でもね、恥ずかしかったですもん。
これ、年がバレるんだ。
で、結婚当時は、もうバリバリのイケメンプレイヤーだったじゃないですか。
いえいえ。
でも、だってもう、育休場そこら中で、トマピョン、トマピョンとか、打席に入ってるとかのトマピョンとかって。
いや、そんなね、爽やかにね、トマピョンってなるんですよ。トマピョン。何が、関西、もうね、甲子園とか行くとね、何がトマピョンじゃーとかね、のりちゃん元気かーとかね、もうちょっと集中させてくれーと思いながらね。
これ
結構地元の関西方面では、はい、きつくなかったですか？
きついきつい、もう、ほんと、勘弁してくださいよつってね。でも一番ね、腹立ったのがね、キャンプ中に、特殊、
はい、
守備練習ね、
はいはい、
もうドロドロになりながらね、守備練習するんですよ。そしたらね、コーチがね、冷やかしながらね、ナイスプレートマピョンとかって言うんですよ。お前に言われたらいいわーと思ってね。こっちはもう喧嘩腰でのノックかけてんのにね。トマピョンとかってお前に言われたらいいんじゃーとか思いながらノック受けてました。
だってね、真剣に練習している時にトマピョンはないだろうっていう感じですか。
コーチが何言うてんねんと思いましたけどね。
ねえ。
その流行に対して奥様に文句をクレームをつけたことはあるんですか？
だからあの記者会見の帰ってきた夜、大喧嘩しましたから。その日の夜。
早速ですか？
早速、何言ってんの？早速ですよ。
それに奥さんなんて返されたんですか？
それでみんなに知ってもらえたらいいじゃんとか言ってね。なんか、やけに冷静でしたけど。
まあでも。
なんでそんなことで怒るのみたいな感じで。
まあでも、確かに、その奥様の一言で、広く知られることにはなったわけですから。
そうですね。その後ね、東国原さんがね、ヒガピョンとか言って、うわ、パクったとか言ってね。二人でパクったとか言いながらね、テレビ見てましたけどね。
トマショーさんでも、そういう奥さんと、当時だったら売れっ子じゃないですか。知り合われたのはどういうきっかけで知られたんですか？
もともとね、女房が僕のファンだったんですよ。
はぁ。
で、僕のファンでね、ある局の、方からね、
はい、
サイン求められて、僕がサイン書いて、宛名はどうされますかって言ったら、松本のり子さんへでお願いしますって言うから、あの松本のり子みたいな感じで、で、その前に一回ヤクルトのファン感謝デーに、激励会ですか、
はい、
女房がゲストで出たことがあったんで、会ったことはあったんですよ、そこで。だけど、まさかね、そのサインが欲しいなんて言われると思わなかったんで、で、サインをして、その方に渡したら、手紙が返ってきたんですよ。
はい。
事務所の住所で、
ええ。
電話番号も何も書いてなくて。
お
う、 うわぁ、律儀に、寮にね、電話、手紙来たんで、まあ、そのままだったんですけど、はい、僕が一人暮らしを始めるようになった時に、
はい、
今、巨人の戦略コーチをしている橋上秀樹さん。
ああ、橋上さん、はい。
橋上さん、僕すごい仲良くさせていただいて、ええ、お前寮出たんやから、芸能人の松本のり子から手紙が来たんだから、お前も手紙書いて、で、住所と、電話番号、
ええ、
書いて、出せっつってね。
はいはい。
そんなもん全国の松本のり子に手紙書いたって破られて捨てられただけやじゃん。ええ。家から書けっつってね、ええ。書いて出したらね、電話かかってきたんですよ。
すごい。
うわ、
ほんで飯食いに行こうっていう約束をね。
はい。
したんですよ。最初、橋上さん、一緒に温泉でもオフやから行かへんって言えって言うから。
いきなり飛躍しすぎですね。
温泉でも行かへんって言ったら。
いきなり止まりですか？
それは無理ですって言われて。そらそうや。
あくまで冷静なんです
ね。あくまでも冷静で。
トマピョン事件といい。
さすがに戦略さすがですね。攻めの戦略
を。今ちゃんやつのね、戦略をしてるからこんなこと言ったら怒られ
る。授けたわけですね。
まあ昔のことは時効だからね、いいでしょう、
も
うね。
でも、だって、でも、あれですよね。当時は携帯電話なんてなかったから、
ね、
連絡取るのも結構大変だったんじゃないですか、メールもないし。
まあ、直電ですよね、家の電話で。
直電で
。のり子さんは、その時は、
一人暮らしよ。
あ、もう一人暮らしですか。
はい。
あ、じゃあなんかお父様が出てきて、
もう
なんでお前はっていうのはなかった
ですね。なかったですね。
自由なわけですね、お互い
に。それが良かったですね。ねえ、あ、そうですか。いやでもファンだったってのはいいですよね。 まあ、でもそんなトマシノさんが、はい、のりこさんとご結婚されて、
はい、
今ではその3人の男の子のお母様でいらっしゃって、
はい、
でご長男が、東京の東亜学園で甲子園を目指して、今年からお父様の、後を追ってと言いましょうか、中央大学に進学されて、
はい、
野球部で頑張ってらっしゃるということで、
そうですね、
いかがですか、そのご自分のお子様が、まあ、自分が進まれた大学でその頑張ってらっしゃる、
まあ、まずね、あの小さい頃から始めた野球をね、もうお腹いっぱいになるまで頑張ってくれたらいいなと思って、もう、僕はやれやれと言ってなかったんで、やめていいぞやめていいぞって言ってたんですよ。もう嫌だったやめていいぞ、もうお父さんのためにやってるわけじゃないからね、好きでやってんだから嫌だったらやめてね、他のことやったっていいんだぞって言ってたんですけど、なんか大学もこう行っても野球やりたいと、で中央大学に行きたいっていうことがあったんでね、まあでも僕が着てたユニフォームをね、大学のに行ってもまた子供が着てくれてるっていうのはね、嬉しいですねやっぱりね。
やっぱどうですか、その息子さんがお父様の背中を見られて、
うん、
なんかその同じ道をここまで歩んで
って、まあでもね、彼は彼、私は私なんで、
そうですか、
はい、自分がもうやれるとこまで一生懸命頑張ってくれたらいいなと思って。
プロに入ったら、
はい、
でももちろんやっぱり嬉しいっていう気持ちはありますか。
いや、それはプロなんていうのは夢の世界ですけどね、もう本当に普通のお父さんお母さんと一緒ですよ。息子がプロに行くなんて言ったらもう夢のまた夢ですけどね。
息子さんとはなんかそういうプロっていう話もなんかされたりはされるんですか。
まあ中学校高校の頭ぐらいまではそんな話しましたけど、今はそんな話しないですね、プロというのはね。
あ、そうですか。
今のところでまずは頑張ることなんでね。はい。
どうですか、で息子さんが改めてそういう話をしてきたら、
はい、
お父様としてはどういう。
行きたきゃいいんじゃないのって。
ああ、なるほどね。
でもね、大学に進学するときに、やっぱりドラフト会議ってあるじゃないですか。はい、その時に大谷くんとかね、
はい、
あえて日本ハム示されてね。で、お前だったらどこに行きたいって言ったら、巨人とヤクルトと広島と西武。ここから指名の話が来たらどこへ行きたいって言ったら、広島即答しましたよ。
ああ、広島カープですか。
広島行きたいって言って。子供の頃に小さい時に、
そうか、なるほど、
やっぱり
一番ね、
広島の球場を連れて行ったりね、
あ、なるほど、
選手に遊んでもらえたことがね、
ああそうか、
記憶にあるみたいなんです。
残ってるんですね。そうか。
でもまあ、ね、頑張ってますよ。
ね、ご長男亮太くんですよね、
はい。
頑張ってほしいですね。
はい、
ね、ちょっと成長を本当に期待したいと思います。というわけでまだまだいろいろお話を伺う予定だったんですが、僕のあの頃パート1はここまで、7時台のパート2に続きます。